はい、どうも澤田信也です。
はい、長野浦です。
まあ、はい、もうこの収録の時点ではもう年の瀬でそろそろ今年も終わろうかと、はい、2014年がね終わろうかとしてる頃なんですけれども、
はい、
あの今回の配信タイトルを見ていただいた
噛みすぎ
噛んだ時はわざとその言葉を連続で言うと、
あ、
ギャグっぽくなるんで噛んでませんよみたいな。
いやいや噛んでるやろ
まあ今回の配信タイトルを見ていただくとですね、
はい、
まあ、ゲームマーケットゲームマーケット2014秋なんですよ。
はい、そうですね。
はい、なんで今更って感じなんですけど。
そうですよね。
まあ最近はね、僕の方もボードゲーム結構やるようになってきまして、
なんか呼ばれてましたよね、イベントに。
はい、
イベント？イベントに。
まあ、トークイベントにもね、出させていただいたりしましたし、ゲームワーケット自体は今年の3月大阪でやった分も行ってるんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、そんな僕ではなく今回行ったのは中野浦さんの方だという話でね。
そうですね。なんか、ゲーム、ボードゲームついてますね、なんか。
そうなんですよね。なんか意外とこう、全然表には出してませんでしたけど、
はい、
意外と中野浦さんもボードゲームついてまして、
なんでかの下りまで話した方がいいですか？ちょっと長くなるけど。
あ、いいですよ。簡潔に話してください。
まあ、そもそも、君からですよね。澤田さんから。
まあね、ちょいちょいこっちが帰ってきた時にね。
そうですね。
うちの家寄ってもらった時に、ちょっとボードゲームやろうぜ、つってね。
基本年末年始帰った時は、だいたい1日か1回はね、顔を合わすんですけど、だから年1で合わせてる感じなんですけど、昔はなんか行ったらね、なんかゲームして、それの収録やるかとか、やったのが、2年ぐらい前かな ?3 年 ?2 年ぐらい前かな。
そうですね。
なんか普通にまあ、せっかく人と人で面、こうね、顔合わせてるから、なんか、これやろうよ、みたいな感じで、ボードゲームがゾロと出てきて、で、たまに澤田さんの奥さん、含め、みたいな感じで、はい、やって、これおもろいな、やっぱ人とやるのもおもろいねっていうのは僕もそこで気がついて、
うん、
そっからですよ、火がついたのがね。で、こう、紹介されて面白そうなのをやっぱ自分でも買ってみて、最初に手出したのがあれですね、ダンジョン・オブ・マンダムですね。
はいはい、結構ね。
はい。
それでもなんか、そんな超有名なボードゲーム側の方ではないですけどね。
いわゆるね、例えばカルカソンヌとか、はいはい、ああいうとこではないんですけど、うん、やっぱカード系のボードゲームすごい好きで。
まあ、手軽やしね。
うん。あとバランスすごいなっていうのを感じるのが本当にすごい好きなんですよね、やってて。
はい。
で、まあ、実は会社でですね、うん、ボードゲーム部みたいなのを作ってですね。
出た。もう社会人の部活動っていう名前の遊びの言い訳出た。
そう。で、月1ぐらいで、
うん、
なんかまあ、ちょっとこう、納品後の金曜の夜とかもですね、うん、まあ、一回飲みに会社を退社して、
うん、
で、ちょっと程よく出来上がった頃に帰ってきて、
うん、
で、うち実はちょっと防音の部屋っていうのが会議室なんですけど、
うん、
そこにこう入り込んで朝までやるみたいなのをもうでもね4回か5回ぐらいやってるんですよ実は、なんで本当にゲームボードゲームついてましてですね。
あ、いいよね。なんかうちの会社の連中とかは年末の忘年会とかね、
あ、はいはいはい、
ちょっと二次会行こうぜってなった時にちょっとしたカードゲームとかやらすんですよ、
はい。は
あ
は
あ、結構ね、評判いいんですけれども、
ええ、
じゃあがっつりボードゲーム会やろうぜって言っても来ないパターンなんで。
ああ。
そこまでは、みたいな。
ああ。うち結構、次いつやりますとか。
いいよな、そんな。
新しいの買ってきましたとか、いや、俺が。
普通ね、遊びにね、興味持ってる人はね、そういう姿勢であるべきなんですけど、ね、ああ、もううちの会社の連中はね、そっち側の趣味はあんま興味ないみたいな感じでね、ちょっと悲しい感じなんですけど。
ね、僕なんか朝になるとさ、どうしたって、こうね、家族持ちだから、
うん、
始発が始まる頃には帰らないとやっぱ怒られちゃうわけですよ、土曜日なんで、金曜日の夜って。
それも若干おかしな話やけどね。もうすでに怒られるやろって話やけど、
いや、まあ、
始発で帰ったら。
そうなんですけど、まあまあ、ギリギリなんとか、まあ、仕事が長引いたとかいう言い訳が通用するレベルなんで、 なんとか、それはいいんですけど、やっぱそれで普通にゲーム自体置いてさ、まあ、もう、俺の机に置いといていいから好きに遊んでいいよって言ったら、なんかそのまま昼までやってましたとか言ってるんですよね。
いや、実際ね、ボードゲームやったらね、ハマりますって、どんなボードゲームっていう言い方もちょっと語弊がありますけど、なんかね、そんな、ちょっと30分やって、あ、満足しましたから、じゃあ、みたいな感じでは絶対ないはずなんですよ。
うん、そうですね。うん、特に人相手なんで、逆に、いつでもできないじゃないですか、結局のところ。うん、なんかそこら辺が、今しかできないから、今楽しみたいみたいなのにもつながるっていうかね、うん、あるんですよね。
はい、そんな感じで、
そうですね。
最近ちょっと、ゲーム、ボードゲームついてる中野郎さんが、
はいはいはい、
まあ、そんな、イベント行ったっていう話。
そうなんですよ。はい。まあもう、いつでしたっけね。ね、11月16日。
はいはい。
だいぶ前ですね。もう1ヶ月近く前の話。ちょうどぐらいか。
あ、でも、1ヶ月前なんやって思ったら、もう、おっさんの感覚で言ったら、最近ですよね。うん、
ああ、ネタとして大丈夫。
全然、この前ですよ。
ああ、そうですか。じゃあよかった。まあまあ、行ってきまして、っていう話題をちょっとしようかなと。
いや、だからね、行くって聞いてなかったから。
そうですね。はい、そもそも行くつもりはなかったというか、はいはい、すごく偶然発見したんですよ、イベント自体も。
うん。
まあ、もともとこの日に、ちょっと全然別の、イベントっていうか、AK ガーデンっていうのがあってですね、
はい。
かなり、ミニサイズの、これ、そのままパンフ読むと、うん、ミニサイズのアクションフィギュア、ミニドール、ドールハウス、ミニチュア等の総合展示即売会って書いてあるんですね。
ああ、そんなのあるんですか。
AK ガーデン7ってもう第7回なわけですけど、
うん、
これをたまたま、何やったかな、なんかの流れで見つけて、で、まあ、ミニサイズのドールのその、服を探そうと思ってたんですよね。
あなたそんな趣味があったんですか。
まあまあ、ないとも言わないですけど、一応まあ、子供用に、
はい。
子供のいわゆる、リカちゃん人形とか、うちジェニーちゃんみたいなのがなんか、何体かあるんですけど、うん、あれの出来のいい服をちょっと欲しいなと思ったんですよ。
うん、
うん。子供にまあ、メイド服でもいいやと思って、逆に。
うん。
すごい出来のいいやつをちょっとこう、パッと見せたったら面白いかなと思って、
うん。
ありそうやなと思って行ったんですけど、実際はもっとちっちゃいサイズで、
ほう。
いわゆる12インチとかよりもっとちっちゃい、なんだろう。5センチぐらいのキャラの大きさぐらいのやつの服とかが多くて、ちょっとね、求めてたものとは違ったんですよ、このイベント自体は。で、すごく狭いワンフロアの、どっかの商業会館みたいなところのワンフロアみたいなところで、全然、まあ、ものの1時間ぐらいで回れちゃうぐらいだったんですね。
うん、
で、結局そこで買ったのは、まあ、唯一、人形とか多いだから、唯一メカモンで、
うん、
オリジナルデザインのロボットで、
うん、
で、レジンで出して、ビスで止めて関節を、で、フル稼働するっていう、ちょっと面白いのがあって、それもやっぱ、なんだろう、手製やから、まあ、ものすごい、結構値段はしないですけど、6000円ぐらいしたんですけど。
うわ、だ
っけ。もうせめてこれぐらい買って帰ろう、みたいな感じで、それだけ買って、で、時間がだからめっちゃ余ったわけなんですよ。もともとその日ちょっと仕事行くわぐらいの勢いで、家から予定、一日フリーの予定もらってたんで、仕事行ってないですけどね。だから、これどうしようかなと思って、で、前日に多分そうなるかなと思ってて、で、その時に調べたら、ああ、ビッグサイトでゲームマーケットやってるって思って、で、場所意外と違ったんですよ。電車で10分もかからんぐらいで、ビッグサイト行ける場所だったんで、その、
うん、
もう一個の会場の方が。これ回れんなと思って、ビッグサイトの方に行って、ゲームマーケット行ってきた。っていう流れなんで、本当予告も何もなしに、しれっとね。
ああ、ね、初ゲームマーケットですか？
いや、本当そうですよ。初です、うん、初です。はい。
もう大阪なんかよりもだいぶ人多いって聞きましたけどね。
ああ、もうなんかかなり広かったですね。ビッグサイトの、西4ホールでやってたんですけど、やっぱもうその一個前に行ってたのが、その、ビルのワンフロアみたいなとこだったから、
うん、
桁が違うっていうか、広みたいな。ビッグサイト自体は結構イベントで行ってますけど、
うん、
まあ、こう、なんだろうな、いやー、広いな、みたいな感じでしたよ、本当に。で、高さがあんまりないじゃないですか。なんていうかな、普段にビッグサイトで僕が行くようなイベントって、本当のガチ企業の、展示会とかが多いんで、
うん、
ある程度ブースに高さがあるんですよね。はいはいはい、あの、作り物、箱も作ったりしてるんで、それが、あの、基本的には机と椅子だけ、
そうね。
ひたすら並んでるような状況なんで、あの、見渡しっぷりが半端ないんですよ、ね。なんか、あ、ここほんとこんな広いんや、みたいな感じで。で、まあ、行ってきましたよ。はい。
まあ、実際そうですね。会場の雰囲気としてはどうでしたか？
いや、結構ね、人も多いし、で、何よりあの、展示っていうか、その、物販っていうか、あの、普通にあの、あの企業じゃないよね、なんて言うんだろう。
あの、一般ブース？
一般ブースっていうの、うん、その、出してて、置いてて、あの、いくらですって書いてあるところの、うん、あの、まあ、手前か奥かには絶対その、私有ブースがあって、うん、もう結構ね、賑わってるんですよね。
そうよね。なんかあれも俺、その、今年の、まあ、2014年の3月のゲームマ大阪が初めて来ましたけど、私有台があるおかげでだいぶハマったっていうのがあって。
いや、ほんとね、あれね。
まあ、当然っちゃ当然なんですけど、
うん、
まあ、ちょっと僕の話も挟ん、その今年のゲームマ大阪の話も挟んでいくんですけどね。
はいはい、はい。
正直言ってる人の話で聞いてたら何のゲームか分からへんじゃないですか。
あ、もうね。うん、
正直。
まあ、どれもね、面白そうだなとは思うけど、でもまあ、やってみんだなっていうのはね、ほんと、そうなんですよね。
ほんと大事でね、これどんなゲームなんですかって言ったらね、
うん、
必ずしも説明する人がね、うまく説明できるわけでもないから、
うんうん、
なんか話聞いてたら眠たくなってくる時もあったんですよね。まあまあ、とりあえずいいですから一回やりましょうみたいな。集大があったらそれができるんですよ。
そうそうそうそう。
で、僕は、その、ゲームワーの大阪行った時は、カタログをあらかじめ買っておいて、
はあはあはあ、
一応なんもわからへん状態ながらも、
はい、
ね、行き慣れてる方はもうどこのサークルがどんな経路のゲームを出してっていうのはわかってるじゃないですか。
うんうん、
でも僕はそういうのもわからへんかったから、
はあはあ、
もうカタログに載っている、文化祭の広告みたいなのを見て、
はいはいはい、
面白そうだなって思う。の当たりつけていくしかないんですけど。
ああ、なるほど。
結局、蓋開けていって買って帰ったものってそうじゃないものが結構多かったんで。
おお。
それやっぱり私有台の。
あ、やってみてね。はい、実際やってみて。
大きいなっていうのは思いましたね。
はいはいはい。ありますよね、それは。
やっぱり私有台で人がわーってやってるから、
うん。
ものすごい活気づいてる感が出てるんちゃうかなと思うんですよ。
いや、ほんと、そうだと思いますよ。で、なんだろう、その場にいる知らない人たちとやるわけじゃない。
そうそうそうそうそう。
あの感覚がまたすごいいいんですよ、ね。
いや、あれもね、俺もね、やっぱりこうね、言うても僕社交的やけど、
うん、うん。
ちゃうな、社交的な能力は持ってる方ですよ。
あ、うん、そうですね。
でもね、人見知りなんですよ。
うん、まあそうですね。はい。
なんやったら、好きなやつとしか喋りたくないぐらいの感覚ではいるんですけど、うん、いるんですよね、うんうんで。そうなってくると、やっぱりこう、混ざりにくいんですけど。
ああ。
でもそれをね、最初のハードルだけでね、いざこう、私有でゲームプレイが始まるとですね。
あ、もうそうそう。
まあ終盤ちょっと若干タメ口みたいな感じですよ。なんやねんみたいな感じで。
相手に引かすカードとかで、ね、すいませんねみたいな。
なんやねんとか言って。そんなんなってるような感じで、やっぱあれはね、やっぱ遊びという体験をね、共有できるからならではみたいなとこありますよね。
いや、ほんとそうですね。で、まあ、無理やりブッキングされるじゃないですか、人数が余ってるっていうか、うん、その、例えば、まあ、僕パッと座った時に、まあ、二人ぐらいだったら、四人組ぐらいがパッと通りかかってたら、ここ空いてるんで、もうちょっと入りませんかみたいな感じで、うん、その、仕切る人が、店側の人が、
うん、
言って、あ、じゃあ、つってこう、6人ぐらいガッて集まってやるじゃないですか、人数多くないとやっぱ基本面白くないっていうのが多いんで、で、入った時に、こう、はじめましてとか別に言わないですけどね。あ、すいません、じゃあ入らせてもらいます、みたいな感じで、うん。で、その4人グループがめっちゃ関西弁やった時とか、うん、お、この人は西の方から来たんかな、みたいなのが、なかなか面白いな、とか思って、やってました。うん。
で、まあ、あんまりね、会場の話しながらとしてもあれですから。
そうですね。
ぶっちゃけ何買ってきましたか？
そうですね。まあ、結論、から言うとですね、まず海底探検、はい、オインクゲームさんですよね、さっき言ったダンジョン・オブ・マンダムとか、
はいはい、
まあ、いろんなね、なんていうんですか、もうこれ、有名なんですよね、おそらくこの業界では。
いや、もう、有名ですよね。
ですよね。すごいデザインがこじゃれてて、あとゲームバランスも結構絶妙な、カード系、ゲームって言っていいんですかね、あれ一応。をよく出されてるメーカーさんで、まあ僕もその、うん、やっぱダンジョン・オブ・マンダムでハマったので、うん、 で、結構ブースも、
いや、だいぶ気に入ってんなと思って。
いや、ほんと、あれ、めっちゃ気に入ってるし、うん、バランス感覚がものすごい好きなんですよね、あのゲームの。うん、これが2枚入ってるだけでこんなにみたいなとか、うん、ヒットポイントの数字とかが、すごく好きなんで、まあ、ちょっとゲーム知らない人は残っちゃうと思ってると思うんですけど、まあ、あれは、うちのその、ボードゲーム部、もうボゲ部って今略して言ってるんですけど、会社では、うん、もうすごい人気があってですね、僕以外にも買ったやつもいるぐらいなんで、それがあったんで、やっぱ行ったんですよね、オインクさんのとこは。で、やっぱ、結構広いブースで、うん、他のとこの3、4倍ぐらいのブースがあって、私有台もめっちゃあったんですよ。うん、で、そこで、新作の海底探検っていうのをやってて、私有台で。で、ちょっとね、実際やれなかったんですよ、本当人数多くて、
うん、
ちょっと待ちぐらいな感じになってたんで、私有台自体そんなにいっぱいあったんですけど、まあ、自分がうろうろしてたっていうせいもあるんですけど、でも、やってんの見たらすっげえ面白そうだったんで、
うん、
それはもう買いますっつって買って。で、実際、ちなみにやったんですよ。この間、先週かな、その会社のボードゲーム部のレンジュラでやったら、めっちゃ面白かったです。普通に。これは、勝って正解でしたね。やっぱ、あ、さすがですね、と思いました。やってても。うん、あとですね、あと、矢印っていう、これカードなんですけど、
うん、
カードに矢印が書いてあって、
うん、
で、矢印をつなげていく、ゲームなんですね、基本的には。
うん、
で、矢印のカードに、こう、相手に何かを刺すっていうような、のも、っていうのが書いてあるカードも、その矢印の隣に、そういう能力が書いてあったりするんですね。
うん。
それも、それ自体にも矢印が書いてあって、それを向いてる方向の人にやらすっていう、ちょっと、面白いんですよ。で、
カードに書いてる矢印を誰かのプレイヤーに向けておくってことですね。
まあ、このゲームは、実際やったんですね、その場所で、
うん、
体験プレイで。ただ、このゲームを何ターンかやるのが、数字で、うん、で、その時に、まあ、店の説明の人が、これじゃあちょっと、最初からやるとちょっと時間がかかるから、これもう 2ラウンド目の設定にしましょうって言って、あなた、今、現時点で3枚溜まってるとしますみたいな感じで、ポンポンってやられて、
うん、
で、そう、その時ちょうどそのね、関西のグループと一緒にガッと組まれて、やってたんですけど、正直展開が早すぎてよくわかんなかったですね、逆に言うと。うん、で、まあ、面白そうやけど、なんかあんまりようわからんな、みたいな感想やったんですけど、ゲーム自体が結構安くて、1000円か1200円かなったんですよね。なんで、まあ、ちょっと買うか、みたいな、ちょっと絵柄も面白いし、みたいな感じで買って帰って、これが実は、これも、まあ、この間やったんですけど、会社のやつと練習と一緒にやったら、うん、こう思いのほか面白くて普通にやると、特にままならないんですよね。矢印で相手が上がりそうやからここを阻止したいみたいな時に、一回休みとかカードを引かせるっていう、能力の方の矢印を相手側に向けたいんですけど、そっちの方に向けてない理由がいろいろあるんですよ。
うん、
矢印が重なっちゃうとか、
うん、
あとはみ出ちゃう。一番最、なんかね、このゲームちょっと変わってるのが、机の大きさによって難易度変わりますって書いてあって、置けなくなるとゲームオーバーなんで、
うん、
最終的に、どうも置けなくなるとゲームが終わるっていうか、その時点で生産になって、生産した時も手札にある矢印くんが一番多い人が負けとか、なんかそういう不思議な感覚になってて。
まあ、能力的にも物理的にも限界があるので、その中で考えてね、みたいな。
おうおう、なんか、ちゃんとじっくりやると結構面白くて、俺も良かったと思って買って。で、絵面っていうかなかなかビジュアル的にも、ちょっと面白くて、面白いっていうかシンプルなんだけど、割と綺麗で、これよく分かって面白かったなっていう感じのゲームでしたね。
結局何個ぐらいこうって帰ってきたんですか？
あとはですね、あとね、フリップフロップっていう、まあ、これなんていうかな。なんか矢印がコマに書いてあって、一個進むごとに矢印を、一アクションすることにそのコマをひっくり返すと、元々は十字に動けるコマが、クロスに動くようにコマになるみたいなんで、対戦する、ちょっとチェスっぽい感じかな。まあ、そのステージも 3×3 から 5×5 とかいろいろあって、まあ僕ちょっと 5×5 売り切りだったから 3×3 しか買わなかったんですけど、ちょっとなんか 3×3 だとちっちゃいんで、丸×のような、チェスのようなみたいなやり心地、
うん、
動物将棋みたいな雰囲気みたいなのがあるから、これちょっと僕はあんまやってないんで、面白さわからんけど、普通にタイルと、ステージっていうか、盤目が 焼き物のタイルなんですよ。で、コマがあのプラスチックの、プラスチックなんですけど、結構あのカッティングされた綺麗なプラスチックで、あの、ちょっとその、見てて面白いっていうか、
うん、
形がいい感じなんで買ったって感じで、ゲーム自体はちょっとまだやり込んでないんですけど、あとね、その3つと、あとね、マンカラっていう、
はい、
あ、結構有名なんですかね、これ。あの、どこのゲームって言ったかな、ブラジルじゃねえ、アフリカって言ってたかな、
うん、
なんかマンカラっていう、ちょっとくぼんだ、木のステージみたいなのがあって、そのくぼみの部分にビー玉みたいなのが
あって。あ、はいはいはい、聞いたことありますわ。
うん。あれを3つずつ入れて、
うん、
で、こう、一個ずつ右にずらしながら、いかに自分の陣地を空っぽにするかっていう、ゲームなんですよ。で、これ、こう、体験であって、
うん、
すごい面白かったんですよ、それが。
うん、
で、二人から四人までできて、で、四人用になると、こう、十字に組み合わせるんですね。
うん、
その、ステージを。で、そのステージも、こう、しっかりした木でできてて、で、かつ、マグネットが入ってて、カチッと引っつくようになってて、その、なんか、パッと見の、なんていうかな、ゲームボード感もすごく良かったんで、で、あの、玉がその、ビー玉にか、おはじきみたいな綺麗な石になったんで、
うん、
これちょっと子供にも受けそうだなと思って、結構あの、マンカラパーティーって一番高いやつ買ったんですよね。その4人までできるっていう状態まで拡張できるやつ買ったんで、うん、結構したら5000ちょいぐらいしたんかな。でも、アマゾンで見ても6000以上してたやつだったんで、うん、まあもうこれもこの場で買っちゃおうとか思って、買ったやつで、これやってみたけど、まあそこそこ面白くて、で、今のとここれね、僕負け知らずなんですよ、その体験の時から、会社でやった時から、まあまだみんな慣れてないっていうせいもあるんでしょうけど、なんかね、自分に割とマッチする感じで、結構この全部ね、だからね、良かったっすよ、買ったやつでね。
お、じゃあちょっと、今年こっち帰ってきた際には、
うん、
中澤さんもちゃんとインストをね、ちゃんとやってもらわないと。
インスト？
インストですよ。インストラクション。ゲームプレイする前に説明するじゃないですか。
はい。なんかそれ嫌やわ。
ボードゲームをやり始めた人ならば誰もが必ず通る道ですよ。
あれね。
もうあれによって、このゲームおもんないって思われる可能性とかもありますからね。
うん、もう今の説明もだいぶ苦しかったもん、もう。
いや、だからね、ボードゲームをね、声だけで説明するってそもそも無理やから。
そう
や
ね。
結局何が面白かっただけ言ったらいいんすよ。
ああ、そういうことね。
そうそうそう。実は俺もね、今回のゲームマーケット。
うん、
前帰ってきた時に、
うん、
ダイエットするゲームやったっけ、やってない？
ね、やったかな、結局。
一ヶ月で10キロ痩せる方法みたいな。
あ、やってはないね、確か。うん、やってない。聞いたんかな、君。
結構むちゃくちゃなゲームがあって。
はいはいはい。
アホゲーというか、まあゲームとしてはちゃんとできてるんですけど。
はいはいはい。
もう、モチーフがすげえアホなんですよ。狭さでも取り扱ったんですけどね。
うんうん。
90日でマイナス10キロ痩せる方法か。
はいはいはい。
で、まあ他のプレイヤーよりも、まあ、一抜けで、まあ10キロ痩せて、
うんうん、
彼女に告白するっていう単純なゲームなんですけど、
うんうん、
そこのサークルが新しいゲーム出してて、
うん、
でそれがすごい欲しくって、
うん、
山奥で10万稼ぐ方法っていう
ね。いいですね。
目的はオークションで10万稼いで、他のプレイよりも10万先稼いで彼女に告白するっていうね。彼女にプレゼント買ってあげるかな。またアホみたいなテーマなんですけど、それがすごい欲しかったんですけど、まあ、いけないじゃないですか。
うん。
だから、ね、ポッドキャスト仲間である、ペガの屋根裏部屋のペガさんずてで、ちょっと買ってきていただいたんですよ。
う
ん、
おー、はははは。
で、まあ、名前出すとなんかあれやから、もしこの配信聞いていただいているならば、買っていただいたあなた、うん、ありがとうございましたって感じなんですけど。
ああ、なるほど。なるほど。
それ買ってきてもらって、
うん、
で、その、ヤバ奥で、10万円稼ぐ方法みたいなゲームだけをね、ゲットしましたけど。
そうね、事前に行くって言ってればそういうのもできたのね、
そうでしょ、
ね、うん、まあ。今度は言いますよ、今度はね。行くときはね。
山奥で稼ぐ方法も結構アホな話で。
うん。
まあ、オークションに売るための品を、
うん。
古物商とかブックオフとか、
うん。
バザーとかフリマとかに行って買ってきて、
うん、うん。
換金するってだけのゲームなんですよ。 で、それを何回も何回も繰り返して10万貯めるってだけのゲームなんですけど、
うん、
なんか特殊能力がアホくて、
うん、
なんか、古物商鑑定士のカードとか持ってたら、
うん、
なんかめっちゃ高い古物商の、何もめっちゃ高い皿とか買えるとかね、なんか。
ああ、
はあ。最初のうちはもう1000円ずつしかお金が溜まっていかないんですけど、
あー
ゲームの後半であるにつれて、万単位でお金が増えていくっていう、ようわからないインフレを起こし始めるゲームでね。
は
あ
は
あ
は
あ。ゲーやなと思って。ただそれを嫁と二人でやった際に、そんなもんないぞと思ってたんですけど、やっぱりね、ゲームのルールとか鑑みるとね、まあ4人ぐらいでやらへんかったら面白くないんですよね。
ああ、なるほどね。
やっぱその、二人でやると、結局、自分の、やった行動で、足引っ張るのが相手だけにしかならへんから、
うーん、
ゲームのそのね、展開がね、単調になってくるじゃないですか。
うーん、
でそういう意味でやっぱりこう4人ぐらいでやった方が、まさかのところでね、うん、影響し始めたりするから、
あ
ーこう、ボードゲームたるものをね、うん、大勢でやるべきやな、みたいな感じのこと
なんですけどね。そうですよね。二人はね、なかなか難しいよね。まあ、ほんと完全にもともと二人でバランス取りされてるゲームは別ですけど、うん、基本的に4人5人やるっていうタイプを二人でやるとね、だいぶ、こう、浅い状態で終わりますよね、基本的に。うん、そうですよね。読み合いもね、結局自分と相手だけだと、こう、あ、こう来るかなーっていうのが、まあ、ね、想像つきやすいっていうのもあるけど、4人になってきて、こう、自分のターンになったら、ほんと状況変わってるっていうのが多いからね、うん、ゲームとして。
よかったじゃないですかね。
いやー、ほんとね、結果こっち、要はサブの目的だったのに、結果こっちで大満足やわ。
ゲームはね、行くとね、だいぶ行くだけでも満足するんですよね、なんかね。やっぱ私有代があって遊ばしてくれるっていうのもあるんですけど。
ああ、大きいですね、本当に。
見るだけじゃないっていうところがね。
うん、
うん。僕も、まあ、朝一でオープンと共に行って結局終わりまでおったからね。
あ、すごいですね、
それ。集まり時間過ぎていくんですよ。
いやいやいや、そこまでは僕も、まあ僕結構そのビジュアルだけで狙っていったんで、多分ね、サンダーさんの言うてるそのアホゲー系のコーナーは寄ってないんですよね。
アホゲーもね、僕買うつもりじゃ全然なくて、最初。
ああ。
なんか、カタログ見た時からわけわからん広告あるわっていう認識しかなくて。
あ、
たまたまそのブースの前通った、あ、これかって言って。
ああ。
これまあちょっと一回遊んでてくれませんかつって遊んだら、うん、もう全然おもろいやんけってなって、全然買うつもりなかったのに買ったっていうね。で言っても僕、そんなお小遣い多い方ではないし、
はいはいはい、
言ってもケチ臭いんで基本的に。そんなお金出さないですよ。
はいはいはい、はい。
でも、そんな僕がゲームマンの1日で万単位のお金を使ってしまったっていうのが。
やりますなぁ。
危険ですよね、ボードゲーム。
うん。
ぶっちゃけ、究極の話で言ったら、
うん。
なんかおもろいボードゲーム1個あったらええじゃないですか。
まあ、本当はね、それをやり続ければいいわけなんでね。そう。
なんであんなに買ってしまうんだって話なんです
ね。そうなんですよね。
で、買ったら結局やるときないんですよ。
そうなんですよ。そのね、部活動、ボーゲームもですね、僕は次々買うから、なんていうかな、新しいのが、毎回やるために、まず最初新しいのやって、それでこう、この間やって面白かったやつやろうか、みたいな感じになるっていう流れはもうできつつあるんですけど、
いやあれな、
溜まってってますからね。
よくないわ。なんかね、なんかやっぱこう、ボードゲームやるようになって、そっち方面の方々とも知り合うようになりましたけどね。
うん。
ほんとね、本みたいに積んでる人とかいるんですよ。で気持ちわかるわって思いつつもね、だって、ゲーム買い始めて間もない僕でも、やっぱりなんか、棚の一個がボードゲームだけで埋まってきたりしてますから。ただね、なんかね、そういうなんていうんですか、その新しいゲームを買うという行為に満足する自分もいるんですけど、
うん、
やっぱりね、ケチ僕としてはね、このやらないゲームを持ってて意味があるのかっていうね。
ねえ。
で、結局、ボードゲームをやるタイミングになったら、ここぞっていうゲームしかしないから、
うん、そうなんですよね。
やらないゲームとかあるんですよ。
うん、
いや、あのジレンマ。
あります、あります。あと、まあ、行ってよかったなっていうのは、その、なんだろう。パッケージとか、そういうのを含めた大きさも見れるじゃないですか。うん、で、僕は漫画、ボードゲームの漫画あったじゃないですか、おすすめ。サイコロクラブ。
あ、放課後サイコロクラブですね。
あれとか見てて、ガイスターとかやってたよね、確かね。うん、あれ、ガイスター欲しいなとか思ってて、で、アマゾンでポチろうかなとか思ってたら、
うん、
あれ、普通に、その、物販のコーナーに売ってて、見たらめっちゃでかいんですよね、うん、箱とか。
そうそうそう。
これは、ちょっと大きすぎるわとか思って、逆に引いちゃったんですけど、 あれね、そういうのとか、あとまあほら、ダイスとかも置いてたりして、そう、僕意味もなく、カジノコインを、何種類かずつ買うみたいなのをやって、1個20円か安いな、みたいな感じで、買って帰って、子供にこれ切れくないこれみたいな感じで、店に出してましたけどね。そういうのとか、やっぱ、直にそのものを触れるっていうのはやっぱ本当。
まあね、テレビゲームと違ってそのものとしてのね、価値っていうのがありますからね。
うん、そうなんですよね。それこそ、わ、これ綺麗やわ、とか、うん、いろいろあって、それだけで触手が動くみたいなのありますからね、ゲーム性以前に。
まあ、箱問題に関しては僕もね、最近はもうなんか全部取って、
うん。
なんか、袋入れてますよ、なんか。でも。100均とかに行って薄い袋とか買ってきて。
箱吸ってるわけにいかんでしょ？
箱はもう押し入れに畳んで入れてますけど。
はいはい。だそうなの、ね。
出し入れしとったらボロボロになっていくじゃないですか、毎回。
ああ、それもありますな。はいはい。確かに。押し入れっていうのがないですからね、うちは。マンション、ね。
畳の下に引いとったらいいじゃないですか。湿気取りになるしね。
それあかんやん、ね。そっちがぼやぼやになっていくやんけ。
まあまあ、ほんと、なんかね、ハマり始めたの最近ですけどね。なんか、なんていうんですか、ほんと遊びとしてナチュラルに楽しい趣味やなっていう感じですよね、
う
ん、なんか。
そうですね。うん。シンプルですけどね。うん。まあ、やる人によってこう感じ方も変わるっていうのも当然ありますけど、いい趣味見つけたなっていうのはちょっと、まあ金がね、飛ぶっていうのありますけど。
まあね、まあジレンマというか、
あと時間も、
まあ、あるあるですけどね。
まあ、ちょっと今後もしかしたらちょくちょく行くかもぐらいですけど、まあ毎回絶対行くかっていうと、そこまではないかもしれんなーなんてぐらいの僕の今の熱感なんですけど、毎回行くと多分ね、発見も多分減ると思うんですよね。やっぱ毎回同じ、新しいゲームが次々生み出されてるわけでもないですよね、この業界って。どうなんですかね。わかんないですけど。
なんかね、やっぱりこの、まあ、一般ブース、の人たち、まあ、いわゆる同人で作ってる人たちとかは、
うん、
まあ、常に新しいゲームを生み出そうという意欲で作ってるみたいはみたいなんですけど。
あ、
なので、まあ、そういう意味で、まあ、次、あそこのサークルさんが出すゲームはちょっと要チェックや、みたいな感じの、まあ、サイクルも生み出されてるような感じはしますけど。
やっぱそのゲームマーケットのタイミングに間に合わすために作ったみたいなのはあるんですかね、やっぱし。
そういうのもあるでしょうね、そら、
うん
うん。そういうのもあれば、まあ昔から同じゲームをずっと売り続けてるって人ももちろんいたりもするわけ
で、うんうんうん。
まあそこはまあ、もう気が向いた時でいいと思いますけどね。なんか習慣化してしまうとね、僕の場合は秋が早いから、
うん、
やっぱここが僕たち狭くて浅い遊園なんですけど、
ね、う
ん。
そうですね。
そればっかりにならないっていうところが、うん、まあ狭くて浅い奴らの、条件というかね。
うん、
まあ、気が向いた時いいと思いますけどね。
そうですね。いや、ほんとまあ、さっきの話ですけど、そもそも、ボードゲームを集めるのが目的じゃないはず
なんですね。そうなんですよね。だから、で、なんていうんかな、こう、ある一定基準を超えてしまった、まあ、オタクになってしまうと、
うん、
もう収集が目的になってしまいかねないじゃないですか。
うんうん、
それはそれでどうなみたいな話もあるんでね。
うん、
まあそこはもう楽しそうなものがあれば自分の感を信じていくぐらいでいいんちゃうかなっていう気がしますよね。
そうですね。だからこう、ほんとフラッといったのすごい良かったのかななんて。
そうですね。ね。逆にね、そういう感覚でいけるような雰囲気作りをした方がいいと思うんですよね。ゲーム会とかにしても。やってるみたいな感じで。
そうですね。
はい、そんな感じで。まあ意外と長々話してしまいましたけど。
そうですね、意外とね、
はい。今回はここまでということでね。
はい。
これを機にね、今後もしかしたら、ボードゲームの話を中野良さんとよくするかもしれないですよね。
そうですね、まあこの、音声で伝えるの難しさっていうのは。いや、
だからね、ルールを説明しようと思ったらダメなんですよ。ゲームの仕組みとルールを説明しようと思ったらダメなんですよね。あくまで何が楽しかっただけでいいんですよ、そんな。
そうですね。うん。
IT リテラシーみんな高いですから、ポッドキャストとか聞いてる人はね。興味持って自分で調べますからね。
おー、そうですね。
はい、まあ、そこはあくまでもプレイをした体験の感触だけを喋るでいいと思いますよ。
なるほど。わかりました。
そんな感じで今後もボードゲームの話ができたらなと思います。
はい、そうですね。はい。はい
というわけでお送りしたのは澤田信也と
中野浦でした。
それでは皆さんまた次回さようなら。
はい、さようなら。